2013년 6월 2일 설교입니다. 다비데와 預言者 사무엘から 頭に 油を 注がれました。 それは 다비데가 将来 이스라엘을 통치する 왕になるという 의미でした。 また 다비데와 イスラエルのすべての軍人が恐れていたゴリアトのとの戦いに勝った後に、サウロの王の娘婿になりました。そして、行く先々で戦争に勝利し、国民の英雄に浮上しました。しかしダビデはサウロ王の刃を避けて、長い歳月、逃亡生活をせねばなりませんでした。ダビデは逃亡者の身の上であっても、神様に向かう固い思いと、臣下として王に仕える姿勢を失わないようとたくさん苦労をしました。ダビデ一行がエンゲディ荒野にいた時に、サウロ王は兵士3000名とともにダビデを捕らえようとやってきました。しかしそこにあるたくさんの洞窟の中で、よりによってサウロ王はダビデが隠れている洞窟の中に用を足すために入ってきました。その時がサウロを殺せる絶好の機会でしたが、ダビデはサウロの上着の端を密かに切り取りました。それでも神様に油を注がれた人に礼を欠いたと心を痛めました。それだけではありませんでした。ダビデ一行がジフ荒野のハキラの丘に隠れている時にも、そこでサウロ王が兵士3000名と共にやってきました。ダビデに従う人々は寝入っているサウロ王を一気に殺そうと言いました。しかし、神様に油を注がれた人をそのようにしてはいけないと、サウロ王の頭の横にある槍と水差しだけ持ってこさせました。これはダビデの確固たる考えでした。しかし、サウロを避けて過ごすことに疲れたダビデは、イスラエルを去るのが一番と考えてからは、自分が退けたゴリアトの故郷のペリシテのガトに行き、アキシュ王に亡命を申請しました。それでアキシュはダビデ一行600名にツクラグ地方で暮らさせ、そこで1年4ヶ月を過ごしました。ところが、ペリシテとイスラエルの間に戦争が起こりました。アキシュ王はダビデがペリシテ人の側になった証拠をすべての人に見せる良い機会と考え、ダビデに共に出て行き戦おうと言いました。ダビデはサウロ王の迫害を避けて逃亡してきましたが、心変わりはしていなかったことでしょう。戦場に付き従って出ては行きましたが、もしダビデがイスラエルを相手に戦ったとしたら、彼はイスラエルの王になるのは難しかったことでしょう。戦場でダビデを見たペリシテの将軍たちは、ダビデが参戦することに強く反対しました。サウロが殺した人間は千、ダビデは万という歌の主人公がまさにこの人間なのに、どうして私たちが共に戦争することができますか？私たちの後ろから攻撃したらどうなるでしょうか？ですから、我らは絶対に共に行けないというのが理由でした。アキシュは、この者は間違いなく我らの側だと弁護しましたが、とうとう受け入れられませんでした。それで仕方なくアキシュは ダビデを送り返しました。それでダビデが一行と共に3日後にツィクラグに戻ってみると、アマレク人たちの侵略を受けて城全体が灰の山になっていました。ダビデと行動を共にした人々ができることといえば、泣く気力もなくなるほどに泣くことしかありませんでした。ダビデと共にした人々は憤怒でいっぱいになり、ダビデを石で打とうとしました。けれども幸運だったのは、アマレク人が女子供を一人も殺さず生け捕りにして引っ張っていったということでした。それでダビデは神様の御心を尋ね、アマレクの軍隊を追ってきました。ところがすぐに問題が起きてしまいました。ダビデ一行がベソル川に到達したとき、600名のうちの3分の1である200名が続いた行軍に落伍してしまいました。彼らはチクラグからペリシテとイスラエルの戦場であるアフェクまでの距離約 75km を歩いていき、3日後に帰還しました。そしてチクラグでは泣く気力がなくなるまで泣きました。体力が枯渇した状態でチクラグからベソル川まで約24キロをまた歩いたところ、これ以上行軍できない人々が出てきたのでした。そんな状況で最も当惑した人はダビデであったことでしょう。アマレク軍隊と戦って家族を救出しようと思えば、軍人が一人でもさらに必要なのに、200名も落伍することになったとは、彼の気持ちはしおれてしまった感じだったでしょう。しかしダビデは刀を抜いて、ここで私の刀に倒れるか、でなければアマレクと戦って死ぬか選択せよとは言いませんでした。彼らをそのまま残して400名のみ連れて行きました。捕まっていった家族を取り戻せる力は、自分が率いる軍人の数にあるのではなく、共になされる神様にあるということをはっきりと信じていたからです。一人のエジプト少年の助けでアマレク軍隊の駐屯地を訪ねて行ってみると、彼らは勝利の美酒に陶酔し、飲み食い祭りを開いていました。ダビデ一行は明け方から翌日の日暮れまで最低でも36時間を休みなく戦いました。ダビデ一行は行軍のためとても疲れた状態だったので、36時間の戦争は神様が力を与えてくださり可能なことでした。それで家族を全員救出したのはもちろんのこと、奪われた財産まで全て完全に取り戻せました。ところでまた他の問題が待っていました。ダビデ一行がベソル川に戻ってきたとき、疲れて倒れ込んでいた200名が彼らを迎えました。アマレクと戦闘を交えた人々の中の一部が、この200名はベソル川で休みながら戦闘に加わらなかったので、戦利品は分け与えず各自の祭司だけ連れて帰らせようと主張しました。この時ダビデの答えをサムエル記上30章23節25節がこのように証言しています。しかしダビデは言った。兄弟たちを主が与えてくださったものをそのようにしてはいけない。我々を守ってくださったのは主であり、襲ってきたあの略奪隊を我々の手に渡されたのは主なのだ。 誰かこのことについてあなたたちに同意するだろうか。荷物のそばにとどまっていた者の取り分は戦いに出ていった者の取り分と同じでなければならない。皆同じように分け合うのだ。この日からこれがイスラエルの掟、慣例とされ今日に至っている。戦争に参戦した人々とベソル川にとどまっていた人々が共に戦利品を分けねばならない理由について、ダビデは神様が私たちを保護してくださったから私たちが生き残れ、またアマレクを私たちに引き渡してくださったので勝利できたからだと言います。ダビデ、自分たちの実力ではなく、ただ神様の恵みで勝利した戦争なので、戦利品を分けるのは当然だと考えました。ダビデはベソルに残っていた人々と同じ気持ちを抱いていました。彼らが戦争をするのが嫌で残っていたのではなく、自分たちも最後まで共に戦い、自分たちの家族を救ってきたかったのですが、体が弱く動けない、その無念の気持ちをダビデは理解してあげたのです。これが契機となり、これ以降このようなことが起こったら、同様にすることが全イスラエルの法とみなされるようになりました。私たちの人生にもチクラグとベソルがあります。チクラグの意味はくねくね、曲がるです。私たちの人生が迷路のようなので、どこに行くべきかわからず、どれほど曲がりくねっていたのか、いくら一生懸命生きても、いつも相変わらずその場所にいるように感じられる時があります。それで一人だけへたり込んでいるように感じられ、涙で一夜を明かす時もあります。しかし、その時にも私たちが主の中にいるということを確認したとき、正しく立っているクリスチャンの人生を生きていきます。ベソルは良い知らせ、または楽しいことという意味です。私たちの過去の人生を振り返ると、主がどれほど良い知らせをたくさん持ってきてくださり、楽しさを享受させてくださったかしれません。その時にも、私たちが主の中にいることを正しく認識している時に、倒れる人生から抜け出すことができます。チクラグとベソルの人生は、自分自身の人生だけでなく、他の人々との関係でもよく現れてきます。私たちには曲がった状態のチクラグの心と、良い状態のベソルの心が混在しています。共存しています。こんな心を持った私たちが他人との関係をどのようにしていかなければならないかを今日の本文がよく教えてくれています。フィリピ教会はパウロにとって非常に特別なものでした。フィリピの都市は使徒パウロ自身の本来の計画によって訪問した都市ではなかったのみならず、悪霊が入り込み、占いをする少女を治癒し、その代価として激しく鞭打たれ、投獄されることまで体験し、教会が始まったからです。ですからパウロには特別なものでした。フィリピ教会の人々も、使徒パウロを特別なものと考えたことでしょう。自分たちはフィリピに教会ができますようにと祈ったことはなく、使徒パウロを送ってくれるよう祈ったこともないにもかかわらず、いいえ、使徒パウロという存在すら知らなかった時に、神様が自分の地域の人、マケドネ人をパウロのに幻としてお見せになり、 彼をこの場所に導かれ、このように教会を建ててくださったのかと、そう思うとき、その神秘が計り知れないものに感じられたことでしょう。それでフィリピ教会とパウロとの関係は実に美しいものでした。フィリピ書4章14節から16節にこんな御言葉があります。それにしてもあなた方はよく私と苦しみを共にしてくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音の宣教の初めにマケドニア州を出た時、物のやり取りで私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした。またテサロニケにいた時にも、あなた方は私の窮乏を救おうとして何度も物を送ってくれました。使徒パウロは教会から活動費の講演を受けながら活動できましたが、そのようにせず、訪問する都市で天幕を作る仕事を通じて自給自足しながら伝道活動をしました。使徒パウロは自分が豊かであれ困窮であれ、どんな環境に置かれても自足できると告白しました。それでフィリピ教会が送ってくれた活動費よりも、フィリピ教会が自分の活動に対して協力者になったことを本当に美しいことと思いました。使徒パウロが一つの地域を訪問し、そこでしばらくとどまり、教会を建てて去っていくときに、活動費を講演してくれた教会はフィリピ教会しかありませんでした。またフィリピ教会は、パウロがフィリピを去ってテサロニケにいた時も活動費を送ってくれました。それほどフィリピ教会は使徒パウロを格別に考えていました。使徒パウロはそのフィリピ教会に向かってこのように告白します。今日の本文一節がこのように証言します。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。救うお方、すなわち主イエスキリストを待つフィリピ教会の人々が主の中に立つことを望んでいます。フィリピ教会の人々は使徒パウロにとって本当に愛すべき懐かしい存在でした。思い出すだけでも素晴らしく、神様の前で自慢したい人々でした。そんな彼らに対する切なる望みは、主によってしっかりと立っているということです。これが主イエス・キリストを待つ人々の一番の姿勢です。主イエス・キリストを待つ人々の二番目の姿勢を二節がこのように証言します。私はエオディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。主イエスキリストを待つ人は同じ思いを抱くと言います。フィリピ教会は始まった時から女性の役割が大きかった教会でした。パウロ一行がフィリピの祈る場所で出会った人々に福音を伝えた時、神様が初めて心を開いてくださった人が、紫布を商う人、リディアでした。また、パウロが霊に取り憑かれて占いをしている人を治してあげましたが、それも女性でした。パウロとシラスが閉じ込められていた監獄の看守とその家族が洗礼を受けました。看守はパウロとシラスを自分の家へ連れて行って料理を準備してあげましたが、間違いなく看守の妻と働く女性たちが用意したことでしょう。それでフィリピ教会は繊細さ、温かさという 長所のある教会でした。その反面、若干の妬む姿があることが短所の教会でした。エオディアとシンティケが正確にどんな人物なのかを知る方法がありません。ある学者たちはエオディアを男性の名前として見て、この二人を夫婦と考えたりもします。毎日彼らが夫婦であるとしたら、フィリピ監獄の監守夫婦だろうと推測します。それでキング・ジェームス英語聖書ではエオディアを男性の名前として表記しています。しかしギリシャ語の聖書には女性の名前として記録されています。またある学者たちはエオディアとシンティケの2人のうち1名はリディアであろうと考えたりもします。2人はギリシャ派とヘブライ派を代表する女性だろうと考えたりもします。エオディアとシンティケが夫婦であれ、グループを代表する名前であれ、重要なことは2人がお互い和合ができていなかったということです。永遠の神様の御言葉である聖書に自分の名前が記載されることは本当に栄光なことです。聖書にエオディアとシンティケの名前はフィリピの信徒への手紙4章2節にだけ出てきます。しかし残念ながら二人は和合することができない人々の名前として登場します。過去2000年の間、彼らは和合することができない人々の代名詞のようにクリスチャンたちの口に話題として上りました。先週の水曜日にイ・ジョンの牧師先生が獅子シャムガロについて説教なさいました。十二獅子の中でシャムガロに対して聖書はきっかり一節で表現しています。彼について獅子三章三十一節がこのように証言します。エフドの後アナトの子シャムガルが現れ、牛追いの棒でペリシテ人600人を撃ち殺した。彼もイスラエルを救った。シャムガルはよく知られていない獅子です。その前にいた獅子エフドは16節にわたって記録されています。彼はたとえ左利きであってもモアブの王エグロンとモアブの軍隊1万名を打ち破って、イスラエルの子孫たちに80年間も平和をもたらしてくれました。十二獅子の中で一番長い平和の期間をもたらしてくれました。彼がもし20歳で召命を受けたとして100歳になる時まで神様に使われたということです。シャムガルに続いて記録された人は女獅子であるデボラです。彼女に関しては52節にわたって記録されています。彼女がカナンの王ヤビンを打ち破って歌った歌も記録されています。デボラはイスラエルの子孫たちに40年間も平和をもたらしてくれました。このエフドとデボラに比べるとシャムガルの記録は本当に取るに足らないものです。大河小説で主人公ではない人の短いエピソードのように思われたりもします。ですがシャムガルは牛追いの棒でペリシテ人600人を撃ち殺した。彼もイスラエルを救ったと神様が証言してくださいました。間違いなく神様の目にエフドとデボラだけではなく、彼も忠誠を尽くす獅子であるのは間違いありません。私たちの人生も神様の前で整理されることでしょう。その時長く整理されるのか、 短く整理されるのかが重要なことではなく、どのように整理されるのかがはるかに重要です。2節を再び報読いたします。私はエオディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。進めるに該当するギリシャ語がパラカレオですが、この単語の文字的な意味はそばへ呼び出すです。本当に思いを込めて激励し、訓戒し、哀願するときに使う単語です。聖霊様の別称が弁護者ですが、英語でヘルパー、手伝うお方、カウンセラー、相談なされるお方、コンファーター、慰められるお方などと翻訳されます。ですが弁護者がまさにパラカレートス、そばで囁いてくださるお方です。使徒パウロは遠いところから手紙を送っておりますが、エオディアとシンティケにそばで囁く心情で思いを込めて教え導いています。そして使徒パウロは、私がエオディアとシンティケを教え導きますとは言わず、私がエオディアを教え導き、シンティケを教え導きますと言います。進める、教え導くという動詞を1回だけ使ってもよいはずなのに、2回使うということは、2人の不和の原因が両者にあるという感じを与えてくれますし、また二人を別々に呼んで話すほどに思いを込めて言いますという意味として迫ってくるようでもあります。使徒パウロは二人に同じ心を抱きなさいと言います。同じ心を抱くの文字的な意味は同じ思いを持つです。同じ考えを持つ、考えを合わせることは調和をなすことの始まりであり、過程であり、結果です。そして主において同じ思いを抱きなさいと言います。人間は皆自己中心的な存在でありますから、主の中にいないと利己心と味方づくりの叫びだけが満ちることでしょう。主の中に立っている人だけが主の中で他の人と同じ心を抱きます。主と自分、主と他の人との関係は主を頂点とした三角形の構図と同じです。自分と他の人の間には感覚があります。この感覚は私たちの才能や技術をもってしては近づき、歩み寄り一つになり得ません。瞬間的には近く歩み寄るように見えます。しかし私たちの背後に自己愛というスプリングと利己心というゴム紐がついているので、間もなく本来の位置へ戻されてしまいます。ですが私たちはお互い主の中に立って主に進んでいってみると、私たちはだんだん同じ心を抱いていきつつあるという事実を発見することになります。私たちがお互い完全に主と混ざり合った時に、他の人とも完全に同じ心を抱くことになるでしょう。ビートルズの前メンバーだったポール・マッカートニーが1982年に発表した歌の中にエボニー&アイボリーがあります。エボニーはインドやアフリカで育つ硬く重い黒色の光沢の強い木ですが、 黒炭と呼ばれます。アイボリーはご存知のように象の奥歯です。エボニーとアイボリーはピアノの黒と白の鍵盤を指しています。この歌はマッカートニーが視覚障害者である黒人歌手スティービー・ワンダーとデュエットで歌いました。ピアノの鍵盤のように世の中にいる人々が黒や白の皮膚の色と関係なく皆調和して生きなければならないという人種差別に反対するメッセージを盛り込んだ歌です。その歌詞はこのようです。エボニーとアイボリー、完全な和音を成しながら一緒に生きていきます。私のピアノの鍵盤は横に並んでいます。ああ主よ、私たちはなぜそうできないのでしょうか。私たち皆知っています。どこに行っても人々は全く同じで、すべての人々の中には善と悪があるということを。私たちは生きる方法を学んで、お互い分け合う方法を学びます。私たちが生き抜くために必要なことは一緒に生きることです。黒人と白人のみが調和を成して生きていかなければならないのではありません。私たちが皆一つの心を持って生きていく主の子供たちです。私という鍵盤とあなたという鍵盤が同じ心を抱こうとするならば、私たちが主というピアノの中にいる時のみ可能です。私たちがピアノに背いた、主のピアノに背いた瞬間、私たちは皆が耳を塞ぐ騒音になるでしょう。私たちが黒い鍵盤なのか白い鍵盤なのかは決して重要ではありません。また私たちが高い音を出す鍵盤なのか低い音を出す鍵盤なのかも重要ではありません。さらには全音を出す鍵盤なのか半音を出す鍵盤なのかも重要ではありません。私たちが自分が置かれた場所で自分の全人格と全信仰を尽くして自分の正しい音を出して私たちの人生を演奏していってみると、神様は私たちを通して世の中を清く明るくする歌、私たちの教会と家庭を新たにする歌が作られるようになされるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、人生を生きていきながら自分と違う人を見るときに、その人の立場で考えるより自分の基準で考えるときがどれほど多いのか分かりません。自分の言葉と行動には理由があるが、他の人の言葉と行動には理由がないと考える時も本当に多いです。ダビデがベソル川にとどまっていた人々の心を察して恵みを分けたように、私たちも自分よりさらにか弱い人を抱く、そんな神様の子供になりますように。私たちの人生が神様の前に一冊の本の分量や長い文章として残らずとも、ただ一行だけ残るとしても、それが神様の首を横に振らせるのではなく、うなずくことになりますように。私たちが私たちの能力で他の人々と同じ心を持てるという誤りから逃れ、私たち皆が主の中で主に向かって進み出ることを通して一つになっていることを確認させてください。神様が私たちに黒い鍵盤の人生を委ねられようが、白い鍵盤の人生を委ねられようが、それによって人を差別しないようにしてくださり、私たちが高い音が出る鍵盤であれ、低い音が出る鍵盤であれ、それにより傲慢になったり挫折しないようにしてくださり、 私たちが全音の役割であれ、半音の役割であれ、それにより神様の歌を作らせてください。何よりも願い望むことは、私たちが主の中にいる時に同じ心を抱けることを一生涯忘れないようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。